コムゾコーナーと小宮美希です。
ムータンとウムでございます。
はい、どうだっけぜ。
さて、まあ今週はね、慶三のやっとも得意分野、
どうですか、はい、意外と良かったでしょ。
良かった
よかったよかった。
今のところね、
うん、
変な、
う
ん、変ななんていうの、
つなぐに
根性はまだ出てきてないから、
ひらみ根性出てないですね。
今のところは単なちゃんとした説明で、まあ割と使われる可能性ありますよ、
うんうん、いけそう。まだ
いけそうです。池上、
結構面白いことも分かってきたから。
あ、本当に、うん、
この講義で、
うん、ただやっぱ最初に言っときますけど、うん、あの本当かどうかは自分で調べてくれと。
そんな番組見たくない、ね、
細かいところはね。
そんな番組見たくないんで、
う
ん、
歴史は動いてますから常に。
はい、
っていうの
は、
まあ、
まあまあね、
最初にね、
はいはいはい、
ちょっと言っておきますけれども、
うん、
いや本日2時間目の授業はですね、
はい、
もうまずは、うん、この日本の、うん、における、
うん、
国境や領土という概念の歴史について、
うんうん、もう概念の歴史、
昔なんかねえわけだから。でやっぱりあれですよ。
やっぱ池上にはなれないだろうね。昔なんかねえわけだから。
庶民的な池上さんですか。
昔なんかねえわけだから、すごい言いようだって。
もうほらね、あの名古屋でもね、あの、うん、名前忘れちゃった、川なんとかさ、名古屋弁の、うん、市長だったでしょ。
ああ、
川上だっけ、なんだっけ、
この間だったね。
やっぱこれからこう庶民の語り口が
ねえわけだから。
ねえわけだから。
もうダニエル・カールか大橋慶三かってぐらい今そのもうねえから。
ねえわけだからと、
うん、
それできますけれどもね、
うん、
あれですよ、ペリー、
ペリーさん、
うん、
ペリーが来て鎖国を解いたでしょ、う
ん、はいはいはいはい。
それまでは別にそんな教会までそこまで意識してなかった。
まあそうだよね、
うん、
海なんてみんなのもんみたいな感じあるよね、多分その頃ね。
まあ曖昧だっただろうね、
うん、
あのちょっと島までうちとかさ、
まあ、行けないしね、そもそもそんな遠くに
ね。そうだよね、
ねえ、
うん、
それで、こうまずペリーが来た数年後、今度北海道に舞台を移りますね、
うん、
千島列島ありますね、
うんうん、
ここで幕府はロシアとの間で初めて近代的な国境を確定しました。
おー、うん、
でそれを皮切りにだんだんもう国境とかちゃんとやらにはいかんなと、
うんうんうん、
いうことで、うん、もう整備をしていくわけです、国境整備を、
はいはいはいはい、
もう今まで誰も行かなかった無人島にまでわざわざ派遣して、
うん、
そこはここは日本だぞと、うん、こう柱を立てるわけですよ、
うんうん、
最初はもうそんなものだったみたいな。
でもそうだよね、なるべくそれを先に早くやった方がいいってことになったんだろうね。
そうだろうな、早いもん勝ち的だね、
早いもん勝ちだみたいな感じでね、
うんうん、それでもう今みたいにこうなってったわけですね、
あ、
実行支配してね、
うん、
という国境トークですけれども、
うん、
本日はどうしますか、うん、北の北方領土に行くか、
うん、
それか話題の尖閣に行くか、
うん、
これはお二人の次第ですよ。
ちょいちょいやっぱ日本語が下手な感じがお二人の次第ですよとか、
あ
のちょいちょい俺池上になれねえなと思ってそこだけ楽しく聞いてるんですけど、お二人の次第ですよ。
入りきってないですからね、本家と違って。
でもやっぱ最近ね、なんかこうまたこう暴挙だとか言ってね、北方領土のことね、
はいはいはい、
カナさんがね、
うん、
結構こうロシア側もちょっと怒ってみたいなことは
怒ってるな、
ね、そうそうあるんで、ちょっと北方領土の方、
ね、まあウムがまた北境領土って言ったら六方領土って言ったらもうなんだかもう何について語るのかもわからないから。
六方領土の話は知らないよ、
六方領土の方
前書の話だなこれは。
六方領土ってそんな道知らないよ俺。悪いけど
六方領土のこと
を聞かせる、細かいスキルって重要だなと思う ね、 ね、 こう聞いてるとね。じゃあ北方領土行きましょう。
北方領土でいいの、
うん、北方領土のこと聞きたいですね。
そうだね、北方領土、これはどこまでお二人が知ってるか分かりませんが、ね、あんま知らないもんね、やっぱね。歴史からじゃあ行くかい？
はいはいはい、うん、
もうもともとね、
うん、
日露和親条約まず遡るかな、
うん、
これは、
うん、
手探り手探り言ってるね今ね。池上さん、あの1分これも1分で分かる大学なら終わってますよ、
終わってますよね。
うん、
その日露和親条約、日露通行条約とも言いますけれどもね、うん、これ1855年ですよ。
おお、
これが結ばれたっていうのは風の噂で知ってるでしょ。
知ってますね、
当時、
はいはいはいはい、
そこで初めて、うん、千島列島ありますね、
うんうん、
北方四島からずっと連なる列島、
はいはいはい、
おけるこのじゃあ両国の国境どこにするかと、うん、それはもうエトロフ島の北にしようとなったわけ、
うんうんうん、まあ一番初めにね、
そう、う
んうん、
そこでやっぱエトロフ国後志子丹歯舞前が日本領であると、
はいはいはい、
1855年になったわけ、
うん、
なのに、
うん、
これあれですね、終戦直後、
うん、
8月15日で日本は戦争終わったじゃないですか、うん、世界中で、うん、終わったのに乗り込んできたロスケが、
うん、おロスケ
ロスケがこれ知ってた知ってました
終わってから乗り込んできた
終わってからだからもうこっちはもう完全に終わったと思ったらガー攻め込んできて、うん、それでもう一気にもうその4島占領、
うん、
ゲームチームで言うと多分あの南カラフトとかもさ、うんうん、日本だったわけじゃない、
まあ、もともとね
そうそうそう、あそこにも来てもう皆殺しよ皆殺しは言い過ぎだけど、うん、言い過ぎだけど、
うんうん、お前途中でさ細かく史実を曲げるのそういうのが問題だと思うよ
そうだよね、うん、今そのまま言ってたら超来てたよ、
うん、今回
そうでそれでもう占領されちゃったわけ、う
ん、はいはいはい、はい、
4島が、
うん、
それまで1万7000人も住んでたんだよ島民日本人が、
うんうんうん、
だけど
もロシア人はいたのかそもそも
いやいないですよだって日本領だもん日本領だもん、
うんうんうん、
それでもう1949年4年の間に全員追い出された、う
ん、ああはい、
それで、まあ、戦争に負けたっていう形もあるからさ、うん、そのまあ日本は GHQ にこう、うん、なんか支配っていうかあれされてたじゃないですか統治されてたじゃないですか、うん、それででも、51年、
うん、
サンフランシスコ講和条約、
うんうん、
によって、うん、日本がまたも独立するわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、まあ、本来それで北方領土もまあ、うん、帰ってくるはずだと、
うんうんうんうん、
だけどロシアは出てかなかった、
うんうん、
それちょっとね微妙なニュアンスであるのが、うん、その講和条約で日本の土地領土っていうのを決められたんですけれども、うん、主要4島北海道本州四国九州と周辺の島っていう約束だった、
うんうん、
でその北方領土に関してどうするっていうのをちょっと曖昧にしちゃったらしい、ね、
あ
それでもう曖昧になっちゃったからロシアもそのままいるしっていうでも日本はいやそれ俺のもんだろうって言うしみたいな状態みたいですね、
うん、そうかその微妙その49年とかなんだもんねその
そうだよ
統治されてるなんか微妙な時に来たんだね、うん、そのまたタイミング的にはね
でもだから当時のソ連は、うんまあ、ちっとやべえなと思ってたから、
うん、
そのサンフランシスコ講和会議には参加したんですよ、
うんうん、
だけどその条約を締結するのには参加しなかった、うん、だかちょっとやべえなと、
うん、話だけ聞きに行こうかみたいな
感じ一応出るけど、うん、大事なとこはやんねえぞ、
ね、
だって俺らのだからよ、うん、っていう歴史があるわけですよ
なるほど
なるほどね
じゃあ今はもうロシアの人しか住んでないっていうこと、
ね、住んでないです
はい、まあ、もうこうなってくると今いる人は今いる人でねいきなり追い出されたのっていう、
これだから難しい問題になっちゃったんだよね。
使ったね。
うーん。
でもやっぱそういうのってなんかどさくさって重要なんだね。
これ解決は難しいだろうね。
結構いろんなどさくさがあるもんね。
どさくさあるよ本当に。まあ、なんかそん時はだってねそれこそ北の端なわけじゃない。それはもう東京がもう大混乱になってそこでもう大変な時に上の方でなんか突然取られても対応しきれないだろうしね
そうだよ
ちょうど終わったっていう時にもう一回その軍をやってまた上に行けとかでもそれがまたねそれこそもし東京だったら全然話違うだろうしね
まあそうだね
そのにそこにロシアが突然東京に攻めてきたら
それはちょいちょいってなる
けどねちょいちょいってなるだろうけど
複雑ね
そうなんだ
あるわけです
よそれが北方領土ですか
行けないの日本人は
あのね、うん、ビザなし交流とか、うん、そういうちょっと民間レベルはあって、
うんうん、
で、まあ、本当は行こうするとその、うん、サハリン行って飛行機行くんだって、うん、だけど、うん、それやっちゃうと、うん、日本政府の立場としては、うん、ロシアのビザとかさパスポート出しちゃうとさ、うん、それロシアの国って認めることになっちゃうから、うん、それも認めるわけにもいかないからだから、うん、とにかく行かないでくれって言ってるみたい
あ
日本人はねだけど根室の人とかはちょっと地元同士 の、 であのお墓参りとかさ
昔のね
代々あるわけだからそう日本人のそれの行き来はあるみたいね
それは許されるわけそれ船かなんかで行って
そうそうそうそうそ う、 そうだから普通になんかちょっと取材でとか言ってもかなり断られるみたいもう本当に関係者 しかダメだ。
そうだよ、ね、でもそれはそこに住んでた人がいるわけだからね。
そう全部あるからね、そういうのがね。
突然追い出されて、
ひでえ話だよね。でも
ひどい話だね。そっか。でもじゃあそのあれですか、その今問題になってる、さらに問題になってる尖閣諸島、
はいはいはいはい、
そこら辺はどうなんですか。その同じ状況なんですか、そういう意味では。いきなりやってきて、
尖閣はですね、まあ、でも、あの北方領土と違うのは、うん、やっぱ日本がちゃんと実効支配してますからね、
今はまだ ね、
今もね、はい、そこが大きな違いではありますけどね。
なるほどね。
はい。
でもそんなのだっていきなりね、でもそういうことだよね。そこにある日突然どこかが来て
住み着いちゃったりし
たら、うちの国だって言ってどかない、でも何十年も経ったらすっかりもう、
そう、それが怖い。それがだから竹島ですよ、今、知ってる？韓国人がさ、人の住めねえような崖にさ、老夫婦二人住まわしてさ、
竹島自体は人はそもそも住めないような島なん
だ
ね。
ただのもうすげえ、まあ、
ちっちゃい島なんだよね、要は。
まあ、ここから俺の推測ね、
始まります裏裏授業が、
裏授業、ああ多分二条
残って聞いてけ、聞いてけ、また先生の裏授業始まっぞ。こっちの方が面白いやつだな、
面白さはこっちの方がでかいぞってでも二条ぐらいのところにさ、多分ホームレスみたいな二人連れてきてさ、おめえここ住んどけっつって、
いりゃいいからっつって、
だってうち住んでんじゃん、住んでんじゃんっつって聞かねえわけよ。
その韓国人はどんな人なんだ、その老夫婦は。
ホームレスでしょ多分。
本当に夫婦なの。でもそれはだって死ぬんだよそんなところに二人で置いてからだって、
うん、でも一応軍隊は駐留してるからね。
どっちの？
韓国の。
じゃあ老夫婦いらないじゃん、軍隊だけ。
島にいるっていうことが大事
なんだ。そう、島に住ん、人が民間人が住んでるっていう事実が欲しいみたい。
軍隊は島にいるの。
軍隊は島にいる。
そいつらが住んでるってことすりゃいいんじゃないの。いやでも老夫婦かわいそうじゃない。
駐留して島には別に、だって2条の島だから別に。
じゃあ島は2条じゃない、島はすごい大きいんだけど、うん、平地が多分2条ぐらいとこじゃねえのっていう。
そこに老夫婦が住んでるわけ。
老夫婦住まわされて、なんか魚でも取ってるって言われてるわけですよ、うん、
だけどお前ら民間人
かわいそうでしょ。
常識で考えてそれさ、おかしくない。その老夫婦がさ、どうやって来てそこでどうやって生活して
そうだよ、ね、
お前このあとどうすんのかって
話じゃん。おかしいんですよ本当に。
いずれ死んでいくわけだし、
だから死んだら入れ替わり、違うホームレスに連れてから来た。だと思うよ。
これ間違いだったら最高だ。全然違う。そんな人いなかったりしたら面白い。
いや本当すごいんだよ、それ実行しないって。はあ。で韓国軍がもうさ、なんかレーダーとかも作っちゃってるからさ、日本の漁船が近づけなくなっちゃって、まあ、尖閣みたいになってる。竹島も。
竹島。
うん。
すごいね。やっぱでもその、何がすごいってやっぱそのだけ老夫婦がいるってことだよね。日本だったらまず老夫婦を送り込んだらまず老夫婦が嫌がるじゃん。社会がお前老夫婦をそんなところに送り込むなと、
なるよね、
お前産ませて山かっていう、そっちの
そうだよ、ね、
内側で絶対問題になるじゃん。
そうだよ、ね、
その韓国の老夫婦の命を何とも思っていないと思います
もう外国の考え方だって。中国も、うんうん、あの南沙諸島ってまた揉めてんじゃん、南の方で、うん、揉めてんのよ。であそこにもさ、なんか一畳、今度一畳だよ、一畳ぐらいのところにさ、ゴザみたいなの引かしてさ、あそこに住まわしてたか、また
老夫婦
本当にゴザ引かしてるんですよね、ゴザ。
ゴザみたいなの引かしてさ
やっぱりなんかさ、
おいおい、これかわいそうじゃねえかよ、つうさ
年は取りたくないもんだね。
ひでえ話だよ、ちょっとじゃあ、見てみようか。
そのじゃあ、ゴザに住んでる老人の絵あんの
多分ある
ぞ。それ何、あの、Google でアプリしてきて出てくるのかな
老夫婦 Google Earth とかで見るとさ、近づいてったらもう
老人いたー、
ゴザ引いてんじゃないの。
ありえますよ、多分
ストリートビュー、その人だけ映ったりしてね一応、モザイクかかって
あれちょっと
すごいな、老夫婦
おさ引いてる
ってすごいね。でもさ、老夫婦だってさ、その子供とかいるわけでしょ。その子供とかどういう、
ホームレスでしょ。形状がいいんだよ、ホームレスの老人を、
って夫婦に見立てて、
そうだね、あのね、その南沙諸島の方は、ね、でもさ老人じゃなかった
もん、ね、ホームレスだってさ、ソウルの市内にいた方が良くないそんなとこ連れてかれて、
やっぱあれだよ、2年のさ期間でこんだけお金あげるとか、
帰ってきたらお前は金持ちにしてやるみたいなのか。じゃ変わってんのかな、そのホームレスが。
多分変わってんかもしれない。
2年ごとに
2年とかね。
お疲れ様みたいな、恥ずかしながら帰ってきましたみたいな感じで帰ってくるのかな。
もう国に帰ってきたらもう
大ヒーロー
だったのかな。声援ですごい。
そうですよ。すご
いな、人柱だ、人柱。
あんの、画像。
竹島に韓国人の住民が何十年ぶりに生活を再開し始めたので、韓国政府が無人島から有人島になったから、これは間違いなく韓国の領土だという間の抜けた発言とかあるとですね。
間の抜けた発言、
まだでもソースのわからない、
偏ってるね、
だいぶね、ソースのわからない、
偏ったね、あれですけどもね。
でもともとは住んでたんだ。
いやいや、もともと住んでない、住んでない。
でもその人が言うにはだって何十年ぶり
で言い張ってるだけで、だから なんだっけかな、アザラシ漁かなんかを、うん、アザラシかなんかいたのかな、うん、アシカか、うん、それはこの島根県の人とかが漁やってる時のちょっと中継地点ぐらいになってたらしいんだけど、うん、住んではいなかったよね、
日本人も。誰も、日本人も韓国の人も住んでなかった、
う
ん、
そうそうそう、
でも住んでるって言い張ってると。
そうだから、もう文書見ても全然日本のものなんですよ。
そうだね、そうだね、そういう問題じゃないもんね、向こうは、ね、人が今
だ、だ
老夫婦がいるんだからっていうその感情論だからもうね。
そうだよ、
老夫婦がいる以上、
うん、
ひどいね本当に。
もうとにかく韓国が半端ないからね、この竹島に関するこだわりは。うん、怖いですよ、
ね、いやーすごいですね、面白かったですね、これは。ちょっとその老夫婦情報も分かりましたよ。ちょっと
老夫婦聞いてないからね、この像ね、
聞いてる。いや結構暇だからね、
ホ
ットキャストぐらいは与えてると思うよ。
相当暇だもんね、
相当暇だから。
でも結構食料取るのに忙しいかもしれないけどね。
いやいや、食料なんかもう全部もらってる
でしょ。空輸だよ、空
輸。空からダーンってぶん投げられるやつあるじゃん、戦後のバラバラバラバラ、来た来た来た、
ジャケンのやつ疲れてるよね、もう。
まあ、ただ、まあ、事実違うことあっても、コムゾーだということで、
そうですね、
皆さん、そこは、お願いします。
老夫婦からの書き込みも期待したいですね。毎日暇でも自分の検索してると、竹島老夫婦とかって。
やっぱ老夫婦、老夫婦。
老夫婦だった。
キムゾンドさん66歳と、うん、キムシンによる69歳の夫婦。
またそれがあのカリスマが考えたら名前だな。カリスマの書いた記事じゃないの、
カリスマ記事かなこれ。はい、ね、やっぱあるんですよ、
なるほど、夫婦。それ知りてえな、本当。どういう経緯でその人たちがそこに、
ねえ、
だって老夫婦になってから無人島に住みに行かないじゃん、常識で考えたら。
もうだから活動家なんですよ、おそらく。
ああ、なるほどね、そういうことは。そうやったら分かるね、
そう、
俺たちが行ってそこで、
そうそうそうそうそう、そういうの言えば、ね、じゃあいるもんね、
さっきのホームレス説と違う
じゃん。全然違う
じゃねえわ、
全然違うじゃん、
これホームレスじゃねえわ。でもね、このね、島の話はね、小笠原諸島の話とか結構面白いのがまだあるんでね。
まあちょっとね、あのこれからやっぱ領土とかね、はい、この経像の偏見に満ちた解釈も含めて、小無造としてはちょっと、は
いはいはい、そうですね、
まあ認識してた方がいいじゃないですか、うん、日本人としてね。
そうです。でこれがもう一歩行くと、今度県境まで俺調べてますから、国境から
県境、
国内ね、国内の県境、
廃藩置県時の県境の揉め事とか超あったからね。
まあそれはあるだろうね、やっぱね、
それはあるでしょ
う。そういうのね、まあいずれやってきてゲレると思います。
最後が締めが悪いからね、
まあ、頭に入りきってないんで、ね、全てが。いやでも本当に、
もう絶対今のテレビやったら少なくともそこだけでも撮り直してすいません池上さん、もう一回最後の
最後の最後
よく分かんなかったんで、最後の
締めだけ一言もあって。